こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様お元気でしょうか。尾崎和夫です。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。5月半ばに早速台風第1号がフィリピン南の海上に発生し、台湾沖縄へ向かってくる予報でしたが、熱帯性低気圧に変わって勢いが弱まり、ほっとしました。梅雨に入った沖縄はいよいよ台風シーズンを迎えています。
さあ、それでは今日も皆様からいただいたお便りをご紹介するお便り交換の時間を始めてまいりましょう。南米エクアドルからアンデスの声が放送を始めて、この5月で満56年になりました。ここまで放送を続けることができたのは、ひとえにリスナーの皆様のご協力とご声援のおかげです。石川県金沢市の茶木直之さんをはじめ、各地のリスナーの皆様からお祝いの言葉をいただいております。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。さて、東京都品川区の榎本誠一さんは、3月の大竹俊光さんの北米でのウィンター SWL フェストの現地レポートを聞かれて、久しぶりのレポートをくださいました。目下コロナウイルスの感染予防で自由に外出できない毎日とはいえ、電波は自由でいいですね、とこういうお便りですが、さあ、それではコロナに負けずに頑張っておられます皆様からのお便りをご紹介させていただきましょう。
はい、それではまず岡山県岡山市の他県の匠さんのお便りを読ませていただきます。このところ新型コロナウイルスの影響は拡大し、私も普段の休日の外出は自粛して、時間を有効に使うべく BCL やアマチュア無線を楽しむことにしました。しばらく触っていなかったハンダごてにも火を入れて、作っていなかった QRP の無線機のキットを組み立てることを思い立ち、短波から FM、アマチュアバンドなどのラジオを BGM にしながら、トランシーバーの組み立てを楽しむことにしました。次は広島県広島市の三宅秀光さんのお便りです。広島ではコロナウイルスの蔓延により、私の仕事も現場から営業部門に移りました。毎年5月に開催されているフラワーフェスティバルも今回初めて中止となってしまいました。このまま感染者が増え続けるとパニック状態になります。こんな時こそしっかり神への祈りが必要です。皆さんで心を合わせて祈ってまいりましょう。
宮城県仙台市の白石新一さんからのお便りです。目下コロナウイルス問題で日本だけではなく世界各国でも大変ですね。すぐには状況が好転するとしても、今年の日本フライの旅がいつになるのかはまだ決められないことでしょう。でも必ずや道が開けて、リスナーの集いが開かれることを願っております。忍びて春を待て、雪は溶けて花は咲かん。この賛美歌を共に歌いながら、その時が来るのを信じて、 待ちたいと思います。三重県小金市の三中博明さん、この季節は春を迎えて例年ですとウキウキする時期なのに、今年は新型ウイルスの影響ですっかり気分がめいってしまいます。そんな中、 HCJB の放送がビタミン剤を飲むように心を温めてくれ、気を落ち着かせてくれる、そういうひとときの時間となっております。奈良県生駒市の山崎文久さんからのお便りです。新型コロナウイルス感染の影響で世界中が麻痺しており、日本経済にも深刻な影響を与えています。現代の急激な技術革新で自然の動きに逆らおうとする動き、それに警鐘を鳴らしているのかもしれません。まずは私たちも健康に十分気をつけて、皆様と共にこの難局を乗り越えていきたいと思っています。岐阜県高山市の幅博さんからのお便りです。今月はお便り交換の時間が2回放送されましたが、その分全国からの多くのリスナーの方たちの声を聞くことができて、リスナー同士の仲間意識がぐーんと高まりました。リスナーの方たちみんながこの放送を聞きながら自分の BCL 生活を充実させたいという願いでワクワクしておられる様子が感じ取られます。リスナーの皆さんとつながり、自分にできることを実践しながら、一日も早くコロナウイルスが収束することを願っております。
愛知県豊田市の吉江邦久さんからは、鹿児島県出身の蓮氏哲也さんの番組を聞かれて次のようなお便りが届いています。北米でアンデスの声を聞いておられた養蜂家の蓮氏さんと私は同じ鹿児島県出身です。私が中学生時代に聞いていたアンデスの声を北米の地で聞いておられたということで、何か不思議なつながりを感じました。中学生の時はソニースカイセンサー5900で、今はソニー7600ということで、蓮氏さんの受信機と私の受信機も同じだったということも不思議でした。南米ボリビアに渡ったひいおじいさんの消息を尋ねることを決心して、奥地の村まで訪ねて、家族の人たちもさぞかし喜ばれたことでしょう。いろいろなドラマがあるものですね。事実に基づくインタビューには興味を惹かれます。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。番組は養蜂家の蓮氏さんの話で、懐かしい久子さんの声を久しぶりに耳にすることができて嬉しかったです。蓮氏さんは日本では中学生だったので、BCL ブームの真っ只中におられて、そのまま北米でもアンデスの声を聞いておられたのですね。
東京都新宿区の坪井俊樹さんのお便りをお読みします。鹿児島からカリフォルニアに渡られ、そこでもアンデスの声を聞いておられた方がおられたんですね。改めて国境のない短波放送というメディアの強みを感じます。目下コロナウイルス関連の情報が世界中を飛び交っていますが、情報の錯綜は時にパニックを起こす危険性もはらんでいます。それだけにアナログな情報発信システムをいざという時のために整備することも大事ではないかと思っています。坪井さん、そうですね、便利さには意外と落とし穴があるものですね。長野県佐久市の小林和樹さんからのお便りです。 HCJB にレポートを出すのはなんと 2000年大晦日のエクアドルからの最終放送への受信報告依頼です。現在のオーストラリア送信の HCJB 日本語放送は強力に入管しています。ところで小林さん、その2000年の大晦日以来のレポートだということですが、実はその時に小林さんからいただいたレポートの受信記録カードを見つけました。そこには2000年12月に小林さんは15日、22日、27日、そして年が明けてさらに1月の3日、10日、続けてレポートをくださっているんですね。熱心なリスナーのお一人だったことがよくわかります。郵政職員としてのお仕事に励みながら BCL にも励んでおられた、当時のこともちゃんと記録されております。あれから20年ですか。こちらにある受信記録カードに今回のレポートもちゃんと書き加えておきます。レポートありがとうございました。
ここでもう一人、久しぶりにお便りをくださった方がおられますのでご紹介します。東京都立川市の工藤和穂さんです。久しぶりに受信レポートをお送りします。放送はかなり前から聞いておりましたが、レポートをお送りするのが億劫で、すっかりご無沙汰してしまいました。 HCJB 日本語放送の番組を通し、私自身生きる糧をたくさんいただきました。社会人になりたての頃には、この先の人生が不安でどうしようもなく悩んでいたことがありますが、チェンジポイントという番組を聞いて、もう一度やってみようと勇気を取り戻すことができ、さらなる意欲で仕事に取り組むことができました。その後の私の人生は、愛する妻と可愛い子供たちと愛犬も共に充実した毎日となりました。現在、55歳になりましたが、世界中を回って仕事に励んでいます。
これはこれはまた工藤さん、お久しぶりです。受信機は ICF1000 の T、 アンテナはその時は8メートルの垂直型でしたが、当時のままのアンテナをまだ使っておられるんでしょうかね。一度ハムフェアでお目にかかったことがあります。お嬢様のサイカちゃん、それだけまだ小学生だったでしょう。それでもっと小さかったかな。もう立派に成人されたことでしょう。またお会いしたいですね。
では続いて、先月15年ぶりの受信報告をいただいた兵庫県の立花洋蔵さんからいただいたお便りをご紹介させていただきます。立花さんはバナナ農園訪問記の番組を今回聞かれて、次のように書いてきてくださいました。私はバナナだけは毎日食べていますが、食べるときにはやはり誰がどこでどのように作られたのか、その農園の方々の顔や様子に思いを馳せながら食べたいと思ってたので、この番組でそれが実現しました。続いて、愛知県名古屋市のラジオネームザマリーさんからのお便りを読ませていただきます。私が南米の国で初めて覚えた国がエクアドルでした。もちろんそれは HJB アンデスの声のおかげです。当時はイギリス BBC 日本語放送が 9.725MHz で夜の8時半まで放送していて、その少し下にダイヤルの目盛りを合わせるとマリンバ演奏で桜桜が聞こえてきて、子供心にとっても喜んだものでした。チェンジポイントの番組もまさに私にとって心に響く内容でした。どんな状況に置かれようとも、自分の身につけたものだけは決して失うことはないという終戦の時の体験を聞いて、私も確信を持つことができました。今はまさに新型コロナウイルスという見えない敵に世界中が襲われている状況ですが、そこから何かを学び取ることがきっとあると信じています。滋賀県彦根市の桑原浩二さんは、今回エクアドルでバナナ栽培を行っていらっしゃる田辺さんのお話を聞きましたが、 田辺農園のバナナは自宅より少し離れたコンビニエンスストアローソンで買うことができます。実は私と田辺農園さんバナナとの出会いは2008年京都リスナーの集いでした。この年に田辺さんのご好意でリスナーの集い参加者全員にバナナが配られました。いやー、その時のバナナの美味しかったこと、当時はなかなか手に入れることはできませんでしたが、今では毎週でも購入して食べることができるようになりました、と書いてくださいました。
埼玉県越谷市の小林哲郎さんからのお便りを次にお読みします。私の手元に残る受信ノートを見ると1995年には3月、5月、7月、そして10月と4回 HCJB に受信報告していますが、田辺農園訪問記はその時聞き逃していたようです。今回の再放送で楽しむことができました。放送を聞いた後、田辺農園のバナナを食べてみたくなり、自宅近くのスーパーに出かけバナナを買って食べてみました。いや、さすがに美味しくて大満足です。田辺農園のバナナは台湾産やフィリピン産に比べますと値段は高めですが、形は大きくてまっすぐで、バナナの王座という風格を感じます。田辺正弘さんは2018年8月 NHK の総合テレビで放送された今夜も生でさだまさし紀藤の国から2018夏、この番組に出演されていましたが、ご存知でしたか？いや、小林さん、そうですね。私はその番組を見ることができませんでしたが、番組のオープニングでアンデスの恋が話題になって、番組ディレクターがですね、HCJB のベリカードまで持ってきて見せて説明していたそうですね。また、森山良子さんもバナナ農園を訪問されて、その番組も放映されたと聞いています。さあ、続いて埼玉県所沢市の小峰実さんからのお便りです。今日は1995年に取材放送された田辺バナナ農園訪問記のアーカイブ番組でしたが、バナナの栽培から出荷までの工程を知ることができました。番組の中では規格外のバナナは廃棄となり、家畜の餌にしかならないと話されていましたが、プログラムノートの方では田辺さんが自然循環型農法として廃棄バナナは今はすべて堆肥に再利用されていて畑に還元されているとありました。この四半世紀の間に農法も改善されていることが分かりました。また田辺農園のホームページは、そこにもバナナ循環農法や収穫から出荷まで写真入りで詳しく紹介されています。
東京都八王子市の佐原拓司さんは、バナナ農園訪問記は興味深かったです。エクアドル産のバナナはスーパーで見かけますが、田辺農園バナナに出会ったことはまだありません。ホームページの番組ノートでも紹介されていましたので、私の家の近くのスーパーで探しましたが、そこには卸していないようで残念です。チェンジポイントの番組も毎回楽しみです。今日は学ぶとはというテーマでしたが、毎回そもそもそれってどういうことなのかという問いかけがあるので、それに誘われて自問自答しながら、自分の反省も交えながら聞いています。そのせいで学ばされることが多くあります、と書いてくださいました。神奈川県中郡の関本勝さんのお便りです。25年も前のアーカイブ番組でバナナ農園訪問記を聞きましたが、とても面白かったです。 またチェンジポイントも好きな番組ですが、特にそのオープニングのタイトル紹介のテーマが現代的でとてもかっこよくて好きです。
新潟県新潟市の鈴木雅史さんからのお便りです。今日のお便り交換の時間でフィリピンからの受信レポートが紹介されましたが、まさに短波放送ならではのことと改めて感じさせられています。新型コロナウイルス拡大による緊急事態宣言を受けての外出自粛により、今回はゴールデンウィークの過ごし方も見直さなければなりません。まあ、大変な時期ですが、自宅で BCL 三昧で過ごすのも悪くないなと思っています。愛媛県松山市の矢野幸太郎さん、12歳のヤングリスナーの方でいらっしゃいますが、夜の放送は朝に比べると受信状態が悪かったのですが、なんとか聞き取ることができました。自作の 1.5 メートル。このアンテナでは受信が難しかったので、もう一つ自作の 4.5 メートルのアンテナに変えて、無事に受信できました。先週は聞こえていたのが、今週は聞こえないという、日々変化する短波の実態を身をもって体験するいい機会となりました。矢野さん、頑張ってますね。これが短波の問題点でもあり、また魅力でもあるんですね。そして BCL 最年少の11歳の福島県会津若松市の陽丸康介さんからもレポートをいただいております。そして BCL 最年少11歳の福島県会津若松市の陽丸康介さんからも、電波も音質もよく番組を楽しめましたというお便りが届いています。レポートありがとうございました。幸太郎くん、康介くん、ヤングパワーでますますご活躍をいただきたいと思います。さて、今日最後のお便りは群馬県太田市の岡田博之さんからいただいたお便りです。この番組ではよく35年ぶりや40年ぶりにレポートを出された方たちの紹介がありますが、実のところ私も HCJB に初めてレポートを出したのは中学2年生の時でした。あれからもう46年になります。2008年に BCL を再開し、HCJB のオーストラリアからの放送を聞き始めて、もう12年近くになりますが、今年はなんと毎月レポートすることを目標に掲げました。まだまだ始まったばかりですが、頑張っていきたいと思います。岡田さん、ぜひ年間12枚獲得を目指してください。そうですね、何か記念品を考えなきゃいけませんね。さあ、それではいつものようにこの時間にお便りをご紹介できなかった方々の名前をここでご紹介させていただきましょう。
ではまず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、細川ひとしさん、武井明さん、宮城県、秋葉博之さん、福島県、高橋豊さん、佐々木明彦さん、新潟県、新田健二さん、群馬県、小林茂彦さん、茨城県、小笠原誠さん、千葉県、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、根本博之さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、坂井聖太さん、牧野真さん、東京都、細川康文さん、細谷正夫さん、甲斐元文さん、草薙義弘さん、佐伯義則さん、須藤達也さん、鈴木博さん、中川峰夫さん、神奈川県、大竹利道さん、加藤信也さん、水内正弘さん、 川瀬和久さん、中村隆義さん、及川和明さん、内田勝久さん。
続いて長野県、高藤秀幸さん。静岡県、富山義弘さん。愛知県、鈴木秀夫さん。三重県、石崎清志郎さん。川添光則さん。奈良県、松井博之さん。田中陽一郎さん。京都府、長野正和さん。中村圭介さん。滋賀県、井上幸男さん。大阪府、柏木正雄さん。小原幹雄さん。兵庫県、酒井大志さん。岡山県、上村明雄さん。広島県、恩塚明さん。神奈川県、亀原達也さん。宇治部照彦さん。愛媛県、豊里隆さん。加藤元和さん。福岡県、関谷文則さん。土屋義信さん。岡村文人さん。木下博道さん。大町拓也さん。長崎県、古川隼人さん。浦上忠さん。木寺美琴さん。
皆様からのお便り、いつも楽しく読ませていただいています。この時間が皆様方との親しい交わりの場となるよう、これからも努力したいと思っています。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
それでは今月のお便り交換の時間をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz。そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。